Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbang wa. Listener minasan. Kyou wa watashi, Iisan ga 1 jikan nihongo hosou wo okuri shimasu. Kyou no bangumi wa niusu kara hajimari, suzuite konshu no topiku to Indonesia no samazama na joho, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki 周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業大臣は、貿易、戦争は、インドネシアで産業の機会を開くについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は、アメリカと中国の間の貿易戦争は、インドネシアのための新しい機会を生み出すと語りました。これは、アメリカから課される高い関税回避するために生産拠点をインドネシアに移動させたいと考えていたいくつかの中国の製造会社に反映されています。アイルランガ大臣は木曜日にジャカルタで受信した公式声明を通じていくつかの世界の繊維産業及び履物産業が中国からインドネシアへの工場の移転を検討していると述べました。アイルランガ大臣は2019年に繊維製品産業部門に10兆ルピアを投資する中国の投資家がいたと伝えました。この投資は紡績、生殖、染色、印刷などの中流分野の発展につながります。これはインドネシアが中国の投資家にとって主要な目的地の一つであると考えられていると示しています。それでは次のニュースです。インドネシアはパキスタンで農産物を展示するについてお伝えします。在イスラマバッドのインドネシア大使館は2019年1月21日と22日に開催されたエキスポセンタージョハルタウンラホール展でパキスタンのインドネシア農産物を促進します。この展示会では、在イスラマバッドのインドネシア大使館が、インドネシアのパビリオンに10人スタンドをオープンしました。展示されているインドネシアの農産物には、茶製品の編集、カシューナッツ、フルーツチップ、ココナッツ、柑橘ココナッツミルク、コーヒー、コーランカリングなどがあります。在イスラマバッド、インドネシア大使館はまた、食品、石鹸、ガラスなどのインドネシア製品を販売している多くのパキスタンの輸入会社を促進しました。経済機会、コーディネーターのウィスヌ・エス・フトモ氏は、壮大なブースで輸出業者との買い手を招待することにより、インドネシアの参加は実施国としてのプンジャブ州政府から非常に感謝されていると述べました。それでは次のニュースです。人材の増加に伴い、北スマトラ州はシンガポールとの教育協力を模索についてお伝えします。北スマトラ州政府はシンガポールとの教育分野における協力の可能性を模索して、この地域の人的資源の質を改善しています。北スマトラ州のムサ・ラジェクシャ副知事は木曜日にメダンで在インドネシア、シンガポール大使アニル・クマルナヤル氏と会談した後、 人的資源の増強は北スマトラ州政府の主要プログラムの一つだと語りました。そのため教育部門で有名なシンガポールとの協力など様々な取り組みが必要です。すべての国が人的資源の質を向上させることが必須であると認識していると言われています。それでは最後のニュースです。国連安全保障理事会の前でインドネシアの外務大臣はパレスチナのためにインドネシアの支援を強調についてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣はパレスチナは国連の正会員になるための自然権と法的権利を持っていると語りました。レッド・マルスディ外務大臣は1月23日水曜日に最近アメリカのニューヨークで開催される中東情勢に関する国連安全保障理事会の公開討論で、それは敬意にパレスチナの闘争に対するインドネシアの全面的な支持を確認するために国連安全理事会に出席していたと説明しました。レッド・マルスディ外務大臣は独立と国連加盟への旅が長くなりますが、これはパレスチナ人の権利を守るためのパレスチナ人の努力と国際社会を失うことはないと伝えました。その文脈において、インドネシア外務大臣は、パレスチナ問題は国連安全保障理事会の十分な注意を引くべきであると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はイスラムコミュニティ組織は選挙を合意する準備ができているについてお伝えします。15のイスラムコミュニティ組織が2019年4月17日の立法選挙と大統領選挙の開催を合意する準備ができていると表示しました。それだけではなく、すべてのコミュニティ組織は国家に反する協議のニュースや問題の流通を戦うためにお互いに助け合います。これは1月22日火曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でジョコ・ウィドド大統領と会談した時、イスラム組織友好協会 LPOE のメンバーであるインドネシアイスラム組織の指導者たちが語ったものです。LPOE に含まれるイスラム組織はナフダトル・ウラマ、インドネシアイスラム組織アル・ワスリア、タルビア・イスラミア協会、インドネシア中国イスラム連合、マトラウル・アンワル、アル・イルシャッド・アル・イスラミアなどです。LPOE 管理局の指導者、サイド・アキル・シロチ氏は、メディアに LPOE は安全かつ平和的に運営されるように、大統領選挙と立法選挙を成功させる準備ができていると述べました。サイド・アキル氏によると、これまでのところ、宗教的な問題は、大統領選挙の候補者の選挙運動に反対して人々を苦しめ、しばしばキャンペーンで使われています。さらに、宗教的な問題を使って人々のグループ間でお互いを攻撃することは続けています。これにより、ある候補者の支持者と他の候補者の支持者との間のギャップが広くなります。サイド・アキル氏は、LPOE は国家の完全性を維持するために決定されたと強調しました。なぜなら、多様なコミュニティで構成されるインドネシア共和国の統一国家は、選挙事件のためだけに分割されるべきではありません。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年1月27日に東カリマンタン州のクタイカタナガラのサガサガでの 赤と白事件のことから始めます。サガサガでの赤と白の事件は1945年にオランダ軍が石油資源に豊かなサガサガを支配した時に始まりました。闘争者は会議を開き、1947年1月26日に侵略者の注意を様々な地域の芸術の群衆に転用することによって、オランダの兵器装をつかむ計画がありました。その計画が成功し、1月27日9時現地時間にラハさんによってサガサガムアラでオランダの国旗を下げることで、サガサガ氏は逃走者に占領されました。この事件はサガサガ赤と白の逃走事件として記念されています。次は1973年1月27日にパリ平和協定についてです。1973年1月27日のパリ平和協定は正式にベトナム戦争を終わらせました。当時ベトナム民主共和国または北ベトナムの政府とベトナム共和国または南ベトナムの政府とアメリカの政府、そして南ベトナムの革命家を代表する暫定革命政府は戦争を終了し、ベトナムに平和を復元に関する協定を締結しました。合意の主な交渉担当者はアメリカ国家安全保障アドバイザーのヘンリー・アルフレッド・キッシンガーとベトナムの政治家の一員ルー・ドゥ・クーでした。最後は2017年1月27日にドイツは国際ホロコースト国年 B を記念し始めたことについてです。1月27日に国際ホロコースト記念日はドイツのナチスとその共犯者による600万人のユダヤ人、200万人のローマとシンティのジプシー、1万5000人同性愛者、その他の何百万人が殺されたことというホロコーストの犠牲者のための国際記念日です。この記念日は2005年1月1日に第42回本会議で国際連合の総会の60番7号の決議を通じて決定されました。国際ホロコースト記念日はイギリスとイタリアの国民日としても記念されます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Come
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。今回はインドネシアのサッカーは立ち上がる準備ができたについてお伝えします。全インドネシアサッカー協会 PSSE はインドネシアサッカーチームの新しいコーチはにチームに個の誇りを取り戻すように求めました。インドネシアのサッカーに経験豊富なスコットランド出身の新しいコーチシモン・マクメナミー氏はインドネシアチームを世界のトップ120位にすることを目標としています。最後にランク付けられたインドネシアチームは10年前でした。現時点ではインドネシアは159位です。シモン氏は1月24日木曜日にジャカルタで行われた記者会見で PSSE によって与えられた任務を実行する準備ができていて、彼の大きな使命はインドネシアチームに栄光を取り戻すことであると述べました。シモン氏はスペインのルイス・ミラコーチの後任として PSSE に任命されました。バヤンカラ FC クラブの元コーチは2020年12月まで契約に拘束されていました。世界で120位を突破するという目標に加えて、シモン氏はまた RFF 2020年カップを待つインドネシアの国民を終わらせることが期待されています。そのため、シモン氏によると、才能と技術的能力はインドネシアチームとしては保証されません。なぜなら彼は彼の選手を選ぶ際により選択的になるでしょう。一方、PSSE 事務局長のラトゥティシャ・デストリア氏はインドネシアチームの新しいコーチ紹介イベントで2020年のチャンピオンシップ目標を達成するためには長期にわたる努力が必要だと述べました。RFF 2020年カップに加えて、今後2年間のインドネシアチームのもう一つの課題は、2022年ワールドカップ予選です。また、シモン・マクメナミー氏のチームも、2023年アジアカップ予選に出場するため、インドネシアチームの枠組みは少なくとも4月に形成される予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Sendiri terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu, sayang, biar ku sendiri.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリのシンガラジャクにあるテンボクバラク滝についてお話ししています。の皆さん、バリは様々な有名な観光地にとても有名です。特にバリのビーチはとても有名ですね。しかしビーチ以外の観光地もたくさんあります。例えばこのテンボクバラク滝です。この滝はバリのブレレン市のガンチェンケにあります。デンパサルからここに行くと距離はおよそ 78km ぐらいです。そしてギアニャからの距離はおよそ 70km です。リスナーの皆さん、この滝の名前はバリ語から来ました。天目は壁という意味を持って、そしてバラクは赤という意味を持っています。すなわちこの滝の名前の意味は赤い壁です。なぜならこの滝の裏の方の石壁の色は赤いからです。この滝の場所は少し隠れたところにあります。駐車場から滝まで行くと700メートルぐらい歩かなければなりません。しかし距離が遠くてもここへ行く道の景色がとても綺麗です。リスナーの皆さん、この滝は2015年から人気になりました。そして滝の水は透明でとても新鮮です。しかしこの滝にはまだ飲み物や食べ物を売っている店がまだありませんので、ここに行くと弁当を準備しなければならないんです。また着替えを持つのを忘れないでください。この滝の空気はとても綺麗で静かです。そして滝の赤い石壁は晴れた昼の日にはもっと綺麗に見えます。そのためこの滝に行きたかったら、と月曜日から木曜日の昼に行った方がいいです。なぜなら週末にはこの滝には観光者がたくさん来て賑やかになりますからです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia。
resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの最大ロボチックコンテストについてのニュースをお伝えします。今のところインドネシアには教科や課外活動としてロボットを含む学校はまだほとんどありません。実際ロボットに対する学生の関心は非常に高いです。ロボットには多くの新しいことがあるので、ロボットは子どもの芸術性、好奇心、そして熱意を刺激して学び続けることができます。現在ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、セマランのような大都市の多くの教育機関は小中学生のためのロボットの設計と製作のための訓練を開いています。ロボットの単位あたり Yan hyakumang rupiah nitas robot to buhing no. Ko kosto wa gakusei no aida de robot to kaihatsu suru koto ni tai suru shougai no hitotsu desu. Tagate, Jakarta Islam Center wa Jakarta de saidai no robot contest wo kaisai shiteimasu. Kono katsudo wa Kita Jakarta no Jakarta Islam Center biru de 2019年2月23日と24日に開催される予定です。このロボットコンテストはジャカルタイスラム教育フェア2019年の一連の壮大な活動です。ジャカルタイスラムセンター研究教育会長、ラハマッザイラニキキは、特にジャカルタイスラムの教育機関にとって、現在の産業革命 4.0 時代の機会と課題に直面し、可能な限り期待しなければならないと述べました。ラハマッザイラネ氏によると、子どもたちの世界はロボットの視覚化、あるいはロボットの形をしたヒーローの特徴を持つものが本当に好きです。特に産業革命 4.0 の現在の時代において、ロボットは過去から現在まで多くの子どもたちに影響を与えてきたアイコンの一つです。このロボットコンテストは競争の形でパッケージ化されたジャカルタのイスラム教徒の学生のためのロボティクス、力学およびエレクトロニクスに関する理解と洞察の強化するために開催されました。このロボットコンテストを通じてジャカルタイスラムセンターはロボット工学の分野における科学、力学、そして電子工学の習得を奨励したいと考えています。このロボットコンテストでは、ジャカルタイスラムセンターは、ロボットハウスのレーサーとモーテコースとコラボレーションしました。そして、ジャカルタイスラムセンター事務局長は、2019年2月に開催されるロボットの競争会活動を高く評価し、この活動がより活気にあふれ、より有用になり、ロボットファンがジャカルタで学ぶことができることを期待しています。リスナーの皆さん、これでワンワンに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata tak nyata makna di dalamnya dusta cipta Adam dan Hawa dan kau datang mengubah hampir segalanya Karena hadirmu membawa tanya Ku bermimpi dengan mata yang terbuka Ku melayang di atas awan tanpa terbang Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha Kau bertanya menjadi rasa du, 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 du. cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Hampir segalanya, karena hadirmu membawa tanya. Oh, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
クリスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、インドネシアの男性歌手、マーシャルをご紹介します。彼の本当の名前は、マーセリウス・キラナ・ハモナガン・シアハアンで、2002年からすでにインドネシアの音楽世界に活動しています。彼はシャンティとのコラボ歌、ハニャモムジで人気になりました。今まで彼はすでに7つのアルバムをリリースしました。彼の最初にリリースされたアルバムは、マーセルに名付けられて、2003年にリリースされました。このアルバムの主な歌はフィラサという歌です。フィラサという歌はデヴィ・レスタリに作曲されました。デヴィ・レスタリはインドネシアで作家と歌手と作曲家としてとても有名です。その歌はすでに何人かの歌手に歌われました。例えばインドネシアの女性歌手ライサです。デヴィ・レスタリ自身もこの歌を歌っていますが、マーセルとのバージョンと少し違いがあります。この歌は大切な人を失った感についてを語ります。リスナーの皆さん、次はマーセルの歌「フィラサル」を聴いてください。
Sabit melengkungkan senyummu. tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya
Voice of Indonesia.
Kau satu terkasih. Sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
percayalah. Di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening dan menggetarkan. Oh, kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama
Voice of Indonesia.
Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Mampu
membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。